人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第93回。三田村千春です。
宇宙萌です。この番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。
はい、
はい、
ということで、
うん、
だいぶ寒いですか。今日確か大寒じゃなかったっけ。
へー、
今日っていうか1月20日ですけど。
そうなんだ。それは暦的な話ですか。
暦的な話です。
1年で一番寒い的な
的な。
あ、やっぱり、
まあ、でも
通りで
ね、
うん、
なんかよくできてるよね。
ね、確かにね。昔の人はね、やっぱりね、
すごいよ。
うん、本当ここ最近すごい寒いですけど、うん、なんか三田村さん声が元気そう。
あ、本当ですか。なんか、うん、そうですね、元気ですね。ちょっと先週とかね、うん、というか年明けから先週ぐらいまでちょっと疲れもあって、
うん、
あんまり良くなかったんですけど。
そっかそっか。
うん、元気になってきました。
うん、何してるんですか今。
なんだろう、本読んだりしてる。
あ、いいですね
もうゆっくりしてますよ。
え、なんか時間の感じ方って変わりました。
めちゃくちゃ変わったかな。
あ、どういう風に、
うん、なんだろう、まあ、まずそのなんかしなきゃとか、あれしなきゃこれしなきゃとか、うん、時間がないみたいなことが、うん、そういうストレスがなんか今は全然ない、うん、
はいはいはい、
なさすぎて大丈夫かなって思うぐらいな感じかな。
うん、
うん、
じゃあなんかこうゆっくりと今日は何しようかなみたいな。
そうですね、うん、でもあんまりいろんなとこ歩き回ったりもできないじゃないですか。ま
あ、
そうか。
あの、動くのはやっぱあんま良くないんですか。
いや、動くのいいんだけど、
うん、
まあコロナもあるし。
あ、それだ、確かに。
そう、
うん、
なので基本的にはご飯作ったり近所を散歩したり、
あ、いいですね。うん、
老後のような人生生活を
、
してますね。
そっか、でも普段なかなかできないことをやるチャンスですもんね。
まあ、そうなんですけどね、かといって何かじゃあ今しかできないことやろうっていうことも特になく、
うん、まあね、でもそれ
っていうところが、
うん、そういうふうに考え始めちゃうとそれはもういつもの三田村さんですから何かやろうと思い始めちゃうとね
確かにね、
うん、何もしないっていうことがもうすでにね、うん、新しい試みというか。
まあそうなんですよ
ね。
そうですね、とか言ってる間にもうあっという間に多分体もまた動きづらくなってくると思うので、
うんうんうん、もっと体がね重くなってきたりね。
そうそうそう、
うん、
まあとはいえ何かね、
うん、
何か したいなと思っている、うんうん、感じですよ
ね。
うん、まあちゃんはあれですよね、ライブ、うん、
名古屋のライブ。そうそうそう、名古屋に行ってきましたよ。
お、お疲れ様でした。2
年ぶりに行ってきまして。
2年ぶりに。
そう、
どうでした。
あのね、あ、名古屋ってこんな街だったんだってなんかちょっと見方が変わったっていうか。
え、ということそれは人。
いや、なんかね、街そう、
あ、街が、
うん、街自体が
うん、
なんかイメージが変わったっていうか、2年ぶりに行ってみて。で、街自体はなんて言うんだろう、そんな街自体が変わったとかそういうことじゃないと思うんですけど、
うん、
なんか見えてなかったとこが見えるようになったなって感じがして。とか
さ、どういう感じ、具体的にどういう、
なんかね、名古屋ってすごい新しいものばっかりあるイメージがあったんですけど、新しいお店がいっぱいあるなって、
うんうん、
でなんかこう整理されて綺麗な街っていうイメージがあったんですけど、
うん、
だからこの間歩いてみたら思ったよりわい雑だし古いし、うん、なんか味があるなって思って、
うん、
あ、こういうとこもあるんだってなんか全然知らなかったんですよね、そういう面を。錦とかって結構ね、多分なんて言うんだろう、そういう活気とかがある街なのは分かってたんだけど、なんて言うのかな、そういう中にあるそのほの暗さとかなんかそういうものもなんかこう感じて、 あこういう良さがあったんだみたいな、っていうのを思って。
錦はもう、
うん、
私はもう夜とか、
うん、
あんまり一人で歩きたくない場所ですね。
やっぱそうなんだ、
うん、
そうなんかこんな怖い雰囲気の街だっけみたいな、なんか一昔前の歌舞伎町みたいな感じなんだなって思って。
いや本当そう、本当そう、ね、
全然そういうイメージなかった。
そう、錦のビジネスホテルって結構安いから、
うんうんうんうん、
ライブの時、
うん、
泊まったりとかすることもあるんだけど、
うんうん、
夜コンビニ行くのもちょっと
こう、そうね、確かにね、
ドキドキする感じの、うん、まあ人がこわもての人がね、うん、いっぱいいたりとか
いる。そうだから
こういう意味で活気があるよね。
あそうそうそうそうそう、だからなんかこう東京じゃ見かけなくなった活気みたいなのをちょっと見た気がして、あこういう部分が、まあ、昔からなのか分かんないですけど名古屋もあるんだなと思って、
うんうん、
うん、なんかね、あいいいいな、面白いなって改めてね思ってしまいましたね。
あ、うん、いろんなねカラーが
そう
あるよね、うん、
だから2年前コロナの前はまだ事務所にいたので、うん、私も、
うんうん、
だからその事務所で撮ってもらうホテルとか、あの事務所の人たちに連れてってもらうお店とかそういうとこに行ってたんだけど、
はいはい
はい、今回は自分で全部いろいろ手配 してたら、
う
ん、そう全然違うところに泊まったし、
うん、
全然違う道歩いてご飯食べに行ったりしたので、
うん、
なんかこうあ全然名古屋のこと知らなかったんだなっていうか、面白いとこまだまだあんなっていう感じがしましたね。
あでもそれはあるかも、うん、私も例えば札幌とかで、
うん、
最初に行ったのが、
うん、
それこそあの事務所にレーベルにいる時、うん
はいはい、
だしその、うん、現地のプロモーターさんに連れてってもらう、
そうね、
美味しい居酒屋さんとか、まあ、ツアーミュージシャンがよく行くバーとか、
うんうんうんうん、
そういうとこ連れてってもらったりとかして、ね、あと、うん、なんだろう、移動も結構タクシー使ったりとか、
そうですね、
あんまりね電車乗ったりとかそんなにしなかったんだけど、うん、一人になって電車タクシーじゃなくて電車にしようとか歩きにしようとかなると、うん、また街の見え方全然違うよね、う
ん、ね、そういうことなんですね、うん、やっぱね、
それは結構でかいと思う
ね。だからなんかそういう意味では本当にあの日本各地行くのが楽しいし、
うんうん、
楽しみだなって思って、これからねコロナが終わっていろいろ行けるようになったら、
うん、
こう、
そうですね、
うん、自分にしか作れないマップができそうな感じがするというか、
うん
うん、まあそれはねあの皆さんも普通に旅行しててもそうかもしれないですけど、やっぱ仕事で行くのとプライベートで行くのと違うようにな
んかね、そうですね、うん、なんか多分普通の旅行で言うと、
うん、
全部ツアーになってるパックで行くのか、
うんうん、
全部自分で宿も移動も取っていくのかみたいな違いだと思う、うんうん、
そうかも、
うん
うん、
まあそれぞれ良さがあって、
うん、ね、そうそうそうい
いよね、
うん、そうだから今回はね初めて車で往復一人で、
あ、そうなんだ。
で、そうそうそうそう。
へえ、いいね。
うん、それも楽しかったし、とにかく富士山が見れるっていうね、ことはあっち方面行くときの喜びっていうか、
うんうんうん、
やっぱ茨城とかね、宮城とかだと、
そう、あ、そうか。
そう、富士山には出会わないから、
うんうん、
うん、西方面はね、それがいいなっていう。
綺麗に見える
し、ね、うん。いや、すごい、すごい本当に、やっぱ拝みたくなる気持ちがよくわかる。
ね、なんかやっぱオーラがあるよね、うん、
あるある、
あいつ自分が日本一だって分かってんだみたいな、
そうそうそう、
感じするよね。
する、やっぱどこを走ってても見えますしね、
うん、
あれさっき前にいたのにもう後ろにいるなとか、あれ、
うんうんうん、
左にいたのに今度はこっちにいるぞみたいなね、
うん、
うん、まあそんなことも楽しみながら行ってまいりました。
ライブも楽しく、
うん、楽しくやってきました。
お、よかったです。
はい、
またあれでもね、自主企画も2月はあるし、
うん、そうそうそうね、だからなんか三田村さんに出てほしいなって思ってるんですよ、うん、ずっとね、
出たい、
ね、だから年内とかね、
あ、そうですね。やっぱ2022年中にライブまた、
ね、
あの復活するっていう目標がね、うんうん、あるので
ね、一緒にやりたいですね。
そうか、その真央ちゃんの10周年イヤーの間にってことか。
そう、 そう、
そう、
うん、そう
やろう、
うん、やりましょう。
そこに向けてちょっとあの、うん、日々私も練習をしたりとかもね、しとかないといけないですね、
うんうんうん、今なまっちゃいますからね。
なまっちゃうから、
うん、
はい、頑張りたいと思います。
はい、楽しみです。
裏の話、
うん、
先週ちょっと何ですか、愚痴なのか
はい、はい、
弱音なのか、
うん、誰も聞いてくんねえっつってね。
そうそうそうそうただの長電話、友達同士の長電話になってるっつって
そうそう
言ったところ、
うん、
ちょっと伸びました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。優しいね、みんなね、
はい、優しいあ、こいつはかわい
そう
だ
そうそうそう、なんて優しいんだろう。
そうですよ、うん、ただこれは継続していただかないと、
そうそうそうそう、
いけませんし、
うん、
さらにさらに伸ばしていくということが大事ですので、
うん、そうですね、
裏の話ね、
なんたって売り切れるということがありませんから。
あ、そうですよ、
そうそう、
デジタルですから、
何人の人が買ってくれても同じクオリティで聞いていただけるというね。
はい、
そう、
この本編、
うん、
とはまた違ったディープな話を、
うん、
はい、ぜひ、ノートでね聞いてください、う
ん、お願いします。
はい、あと映画関連で言いますとですね、
うん、
日本アカデミー賞、
はいはいはい、
の優秀賞が決定したんだって。
あ、決定したんだ。もう
そうで、あの受賞式がねまだなんですよ、3月かな。
へえ、
3月だったかな。
日本アカデミー賞ってそういう感じなんですか、その事前に
決まった最優秀賞、最優秀が、だからあの本国と一緒で、
うん、多分あノミネート的な雰囲気でとりあえず発表されてるっていう。
そうですね、そうそう、その中で最優秀が3月に決まるんですけど。
なるほど。
今年はなんかあれですね、野放しで扱ってないですけど、ドライブマイカーが結構、
いやーね、すごいことになってますもんね。
あれ見たんだっけ。
いや、私見てないんですよ。
あ、でも私も見てないん
ですよ、ね、すごい勧められる。
なんかもうなんか乗り遅れちゃったなって感じがしてて、
うん、ね、もう映画館やってないんじゃないですか。やってんのかな、
どうなんだろう、
分かんない。結構前に公開され、まあ、去年の11月ぐらいのイメージ。
そう
ね、うん、ドライブマイカーだってに、本国のアカデミー賞もノミネートされてますもんね。
ああ、そうかそうかそうか。
ノミネート
もうすごいですよね。
もう発表してるんでしたっけ。入るかもみたいな感じ。
うん、まあ、作品賞でいうと「孤狼の血レベル2」「素晴らしき世界」、うん、この2本はやりましたね。
うん、うん、そうですね、
うん、で我らの最優秀は2021年の最優秀は「素晴らしき世界」でしたけども、
はいはいはいはい、
まあそれになるのか、
うん、
まあでも「ドライブ・マイ・カー」がなんか評価高いからな、見てないから何とも言えないけど、
うん、ね、ドライブ・マイ・カーはね、なんかその評価とか話題性とか、ね、でも素晴らしき世界もすごいみんな見てなんか良かったっていう声は聞きましたけどね。
うん、
うん、
私的にはあれなんですよね、
うん、
あの子は貴族が一個も入ってないの
が、ね、本当だ、
不思議なんですよ。なんかあんのかな、理由が。
まあでも日本アカデミー賞はどうなんでしょうね、いろいろその裏側の事情がありそうな気はするんですけどもね。
なんかその
大人の事情的な
条件的なものに、
うん、
入ってないとかそういうのあるの。
まあそういうのもあるかもしれないですね。
あれはだって入っててほしいよ、
うん、このなんか優秀外国作品賞とかのこうラインナップとか結構謎なんですけど、うん、これなんか誰が選んでるんでしょうね、全体的に。
これはあれですよ、日本アカデミー会員じゃないですか。
それってあれですか、俳優さんとか映画業界の人とか。
そうなのかしら
ね、誰が選んでるんでしょうね。
うん、
うーん、
確かに。
これいつ発表なんだろう、
これがね3月11日。
あ、結構先なんですね。なるほど、うん、なるほど。
まあこういうの見ながら、
うん、
あのもう配信になってるものもあると思うので、
うんうんうん、
見てなかったものを見たり、
うん、
してみるのもいいね、
うん、そして野放しを聞くと。
そうですね、
うん、
いいと思います。女二人映画の話。毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品はアダム・マッケイ監督 Don't Look Up。
女が二人集まれば映画の話で日が暮れる。
ダラダラ
ダラダラ
ズルズルゆるゆると今日も平和な木曜日。今日も平和な木曜日。
レオナルド・ディカプリオとジェニファー・ローレンスが主演し、水星衝突という地球の危機を察知した落ちこぼれの天文学者と教え子が世界中にその事実を伝えようと奔走する姿を、バイス、マネージャーと華麗なる大逆転のアダム・マッケイ監督が描いたコメディドラマ。天文学者ランドール・ミンディ教授はある日、教え子の大学院生ケイトと共に地球に衝突する恐れがある巨大彗星の存在を発見し、世界中の人々に迫り来る危機を知らせようと躍起になる。仲間の協力も得て、オーリアン大統領とその息子で大統領補佐官のジェイソンと対面する機会を得たり、陽気な朝のテレビ番組デイリーリップに出演するなどして熱心に危機を訴えて回る2人。しかし人類への警告は至難の業で空回りしてばかり、そのうちに事態は思わぬ方向へと転がっていき、点点点。ランドールをディカプリオ、ケイトをローレンスが演じるほか、大統領役のメリリストリープ、テレビ司会者役のケイト・ブランシェット、補佐官役のジョナヒルをはじめ、ティモシー・シャラメ、アリアナ・グランデ、マーク・ライランスら豪華キャストが集結した。ネットフリックスで2021年12月24日から配信、それに先立つ12月10日から一部劇場で公開。2021年制作アメリカ。
はい
はい、
うちら二人ともネットフリックスで見ましたよね。
はい、見ました。
はい、まあ、でも映画館で見たらまたその迫力
ね
もそうだし、
うん、
音楽
そうっすね
かっこよさとかね、
うんうん、
あっただろうなと思いますが、うんうんうん、まだ東京でもいくつかやってるところがあるかなっていう感じです、う
ん、これ劇場行ったらパンフレットとかあるんですかね。
あーどうなんだろうね。
ちょっとそこまで手に入れられませんでしたが、うん、でもすごく楽しみました、
はいはい、いやーよかった、うん、面白かった、
面白かった。
結構ね2時間半ぐらいあって長いんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
なんかでも全然そんな長さは感じず見れた、
う
ん、
そうですね、
うん、
うん、
じゃあ、もう見たという方からのメール読んでいきましょう。
はーい、シネマヒロア名曲さん、いつもありがとうございます。
はい、
結末についてそっちなんだ と思うとともに、非常事態における初期対応の重要性を改めて感じました。ミンディ教授とケイトは専門家にもかかわらず取り乱しすぎていて、あれは報告を受けた大統領側は逆に変に冷静にならざるを得なかったのではないでしょうか。具体的な対策を準備できていないまま推薦の件だけ公表してもパニックを引き起こすだけで、すぐに情報公開しないのも場合によってはありだと思います。最終的に大統領の判断は点点点でしたが、追伸、お正月休みがあった関係でこのまま週1ペースだと第100回が3月10日つまり水戸の日になります。ほう、
うん、
ということで何らかの形で水戸シネマさんとコラボさせていただくのはいかがでしょうか。生配信が無理なら収録でもニコちゃんマークということでいただきました
そうなんですよね、3月10日が100回記念になりそう、
ね、このままいけばね、うん、
うんうん、
ちょっとねそこに向けてとかね、今後
うん
三田村さんがお休み中どうするかとかね、そういうお話も考えていかなきゃっていうとこですよね。
そうです ね、
ね、はい、
あのアイデアありがとうございます。
ありがとうございます、はい、まあ、結末についてはまた、
うん、
またお話ししたいとこですね。裏の話ね。
裏で、
うんうんうん、はい、はい、もう一ついきますか。
はい、
はい、キッチン鍋さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本作はもちろんコメディですが、あまりにもリアルすぎて笑うに笑えませんでした。今世界中で進行しているいくつかの危機のどれかがより進化し、地球が最後を迎える間際でさえも私たちは本当のことから目をそらし、危機を叫ぶ人たちを笑いの種にしようとするのでしょうか。ラストシーンについて書いていただきましたが、こちらも裏の話でご紹介したいと思います。
うん、
はい、
うん、確かにリアル、
リアルだった。この
リアル、
うん、この2年間の間に起きたいろんなことを思い出してしまいましたね。
そうですね、うん、コロナ時代、
うん、
この緊急事態でよりこう、
う
ん、あらわになったことでもあるし、あとなんか日本でも同じだろうなって思ったり、うん、日本だともっとひどいだろうなって思ったり、なんかそういうことも想像しながら見るかな。そうですね、
うん
うん、はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
女二人の推しポイント、この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。今日は真央ちゃんからです。
はい、ちょっとね、本当に推しポイントいっぱいあるなっていう映画だったんですが、
うん、
その中でも特に推したいポイントいきたいと思います。
はい、
宇宙モテ推しポイントその1、ディカプリオがやっぱりすごい。
うん、
ディカプリオってね、やっぱすごいんですよ、あの人。なんかその、うん、タイタニックで有名になって、うんうん、まあ、ちょっとアイドル的な人気になってね、
はい、
でお顔立ちもかっこいいですしね、
うん、
まあ、そういうキャラクターでやっていくこともできたわけなんですが、やっぱりね、基礎的なお芝居の力がね、すごい人なんだなっていうのを今回見てもやっぱりね思ったんですね。でそんなに、なんて言うんですかね、まあ、コメディですから演技力が必要な映画じゃないじゃんって思われるかもしれませんが、
うん、
なんかやっぱ笑いの方がね、その、
いやでもコメディ難しいと思う、
難しいですよね。そう、うん、だからなんかそう、人を笑わせるとか、なんかこうおかしいなって思わせるっていうのって、
うん、
なんかそのそうすごい難しいと思うし、その人の普段考えてることがやっぱ出ちゃうっていうか、その笑わせようとすることのセンスに、
うんうん
うん、っていうのにが、やっぱディカプリオはそういうところもちゃんとカバーしてるっていうか、っていうかむしろその笑わせようとしてる時のディカプリオは本当にすごい好きと思って、
うん、
まあ、今回も本当にね、面白い役で、まあ、大学教授で、まあ、すごく、まあ、頭もいいっていう前提もありながらも、その本当に科学バカというかっていう感じで、
まあ、そうね、そんなにこう、うん、パッとしない感じはあるね。
そうそうそう、だからもうそうオタクっぽいところがあって、もう本当科学の世界でしか生きてこなかった、うん、おじさんって感じの雰囲気をすごい出すんですよね、うん、でそう、なんかそのそういう基本的なキャラ設定もそうだし、なんかそういう人がパニックに陥ったらとか、そういう人がこういう環境の変化があった場合にどういうことに出てしまうかとか、そういうののなんか一つ一つの仕草っていうか、そういうのに本当にね、この人は本当面白いなって、本当すごいなっていう風にね思ってしまいましたね。
うん、
うん、ディカプリオは、まあ、子役からスタートしてる人ですけれども、
そう
そうそうそう、フルハウスとかにも出てたんですよね、かつて。そうそう、そんなにたくさんは出てないんですけど、うん、そういう時代からやってる人で、で、
うん、
子役時代のお芝居で本当すごいなと思ったのは、ギルバート・グレイプっていう映画があるんですけど、
はいはい、
ジョニー・デップ主演の、映画なんですが、ジョニー・デップの弟役で出てくるんですけど、うん、その知的障害を持ってるっていう男の子の役なんですけど、うん、そのお芝居も本当にね、これだけの若さでここまで考えて芝居作れるってすごいなと思っちゃって、もうね、 まあ、それを見た時は私自身も子供だったわけだけど、なんかその凄さに圧倒されちゃったのすごく覚えてますね、うん、っていうなんかもうそこからやっぱディカプリオってすごかったんだなっていうか、ここまで来ることに必然的な人なんだなというのを思ったし、なんかこの映画はなんでこの役がディカプリオなのかなって最初ちょっとわからないで見てたんですけど、やっぱそういうなんか細やかなお芝居、人間の愚かさっていうかそういうものを表現するのにやっぱこの人じゃないとできなかったなっていうのが、うん、最後まで見てすごく感じました。
うん、なんかコメディで笑、まあ、もちろん笑わせるおかしい演技、おかしみのある演技なん、うん、なんだけど、
うん、
そう見えちゃダメだから、
そうですね、そうですね、確かにね、
ちゃんとリアリティが、うん、あ、こういう人いるとかこういうことやっちゃうって私たちが思わないといけないと思うから、
そうなんですよ、
その難しさは絶対ある
よ
なと思った。
そうですね、だからコメディアンの人はこう笑わせようと思って、うん、っていうことが、うん、まあ、なんかお笑いの世界とかだとそういう感覚かもしれないんですけど、
うんうん、
なんかそのこういうなんていうのかな、お芝居の中で劇世界の中で笑わせるってやっぱそういうリアリティの中に宿る滑稽さというか、
うん、
そういうものでなんかこうこっちが笑わせられてしまうというか、なんか笑いたくなっちゃうというか、
うん、
うん、おかしいなみたいな感じになるっていうのは確かにね、うん、なんかその面白いことしようっていうことじゃないんですよね、
うん
うんうん、そういう表現ではないっていうね、うん、確かに、
はい、じゃあちょっとなんとなく関連してそうなことをいきます。
はい、
三田村千春的推しポイントその1、全員ちゃんとバカでクレイジー。まあ今の話ともつなげて、
うん、
まあコメディということですごくこう笑わせてくるところたくさんあるし、あとそのすごく政治を、今の実際のアメリカの政治を批評した映画だと思うので、
うん、
とか、まあ、政治だけじゃなくて実際にいる人、
うん、
いろんな人をこうを集約したキャラクターがいっぱい出てくるんですけど、
うん、
何かを批判するとか風刺するテーマなんだけど、
うん、
その何か一方をただ叩くっていうことじゃなくて、
うん、
みんなちゃんと愚かだっていうところがすごく面白いなと思いました、
うんうん、
もちろん大統領
メリルストリープが
メリルストリープもすごかったし、うん、でも実際いそうだなっていう感じもの、
うん、
その絶妙な塩梅も良かったし、
そうですね、
その彼女が選ぶことだったり、うん、発言だったりもすごく愚かだなバカだなって思う、
うん、
けどその主人公側のとディカプリオの方もクレイジーなところはあるし、
うんうん、
ケイトもぶっ飛んでいるし、
うん、
アリアナ・グランデ演じるなんか歌手
びっくりしちゃった
のなんかやってるあのフェスとかも、
うん、
なんかそこまで行くんだとか思うし、うん、まあ、もちろんあと金持ちの人ですね、
うん、
あの
バッシュの、
はいはいはい、バッシュの、そうあの人もすごい良かったし、
うん、
すごいこう愚かだし、
うん、あの人めっちゃ怖かったですよね、なんか
人間味がない、
うん、
あの声が怖かった
ね、
うん、
あれはねすごかった。
ヒーローと悪役っていう構図じゃなくて、
うんうんうんうん、
全員がなんかちゃんと愚かで、
うん、
バカで、
うんうん、
なんか人間のそういう部分をすごく見たなって思いました、
うんうん、
なんかそういう、うん、なんかそこが良かったです。なんか、
うん、
その危機に瀕した時の、
うん、
身の振り方っ とか、うん、何をしちゃうか何を言っちゃうかとか、うんうん、何を大事にしちゃうかっていうところで、うん、なんかそこに本質が出る気がするんだけど、うん
うん、
結局みんな大層なことではない、うん、ないというか、
うん、
バカだなっていう感じがしました、
うんうん、なんかそこから派生して私も推しポイントいきたいと思います。
はい、
はい、宇宙モーティキ推しポイントその2、知性とは程遠い人間たちの反応が面白かったです。そのコンテージョンって映画をね、
うんうんうん、
この番組でも最初の方で扱ったりして、
ありましたね、
うん、
ウイルスの話、
そうそう、ウイルスが蔓延して、まあ、それも人類の危機というかね、
うん、
っていう話だったんですけど、まあ、あの中では結構その暴動が起きたりだとか、
うん、
っていうような描き方があったりとか、まあ、この映画でもあったりもするんですけども、
うん、
まあ、なんかその本当に人類とか地球に危機が訪れた時に人間たちはどういう行動をとってしまうのか、その恐ろしさみたいな描き方っていうのは結構これまでのそういうディザスタームービーみたいなものの中には結構描かれてきたと思うんですけど、
うん、
そういう意味でのその理性を失ってしまった人間たちの描き方っていうのとはまた別の、
うん、確かに、
うん、別の意味で人間ってその三田村さん言ったみたいなバカだし愚かだし知性がどこに行ってしまったんだろうっていうことをしてしまうんだなっていうことをこう思い知らされる、それがすごくリアリティがある方向で思い知らされる描写は結構ありましたね。で、なんかその暴動が起きるとか、なんかこう物を盗んでしまうとか、他人を蹴落として自分が生きようとしてしまうとか、そういうことってなんかこうやっぱあまりにも今の自分たちの生活とか今の自分の感覚からはちょっと想像しづらいと思うんですけど、
うん、
この映画で起きているような反応なら全然あり得るなっていうか、むしろ今自分はそれに近いんじゃないかと思うこともあるし、
そうだね、
うん、目の前にコロナいるんだよって言われてもなんだかよくわかんないから遊びに行っちゃおうとか、
うん、あんなのデマじゃんって、
う
ん、
そうそうそう言ったってそんなに、そうそうそうそう、症状そんなにひどくないんでしょとか思ってみたり、
うん、
なんか言ってまだ病院入れるんでしょって思っちゃうとか、
うん、
言って死なないっしょって思ってるとか、でもそれらはそれが本当かどうかなんて自分で分かってない、そのもっと本当に近いことのデータを持ってる人たちがたくさんいて、そういう人たちがたくさん訴えてるのにやっぱり自分の実感としてここまで届いてこない感じっていうか、
うん、
っていうものは今自分もすごく感じてしまうから、やっぱその科学者の人たちが言ってるものと自分が同じ切迫感で、
うん、
コロナと向き合ってるかって言ってやっぱ全然そんなことないので、やっぱ目の前の生活とか、うん、コロナ終わったら何しようかなって考えたりとか、なんかそういう感覚で生きてる人たちがいっぱいこの映画の中に出てきて、なんか本当にコロナやばいんだってとか、あとは本当に地球は終わるんだってって言ってる人たちを目の前にしても話をそらしたりとか面白い冗談にしてしまったりとか、うん、っていう反応が、まあ、すごくこの映画の中出てきて、もうキッチン鍋さん言ってたみたいになんか笑うに笑えないというか、でも笑っちゃう、もうなんか愚かすぎて自分たちにのそのものすぎて笑ってしまうようなところがすごいありましたね、うん、でもやっぱそれって、うん、そう地続きなんですよね、
うんうん、
今に始まったことじゃなくてこれまでそうだったからこれからもそうするっていうだけで、それがあることで何かその人間性が変わってしまうってことではなくて、これまでそういうスタンスで生きてきたから、うん、重大な危機が目の前に迫っててもそのスタンスを変えられない私たちみたいな、
う
なんかそのなんていうんですかね、人間としての習慣の頑固さというか、
うん、
っていうものを見せつけられて、全然その、うん、今の自分たちの状況と合わせると笑えない感じはありつつも、まあでもすごい笑ってしまいました。
うん、
うん、
まあやっぱりその今日みたいな日が明日も続くんだなっていうことを、まあ、信じたい、そうであってほしいっていう気持ちが根底にあって、
うんうん、
だろうね、その、うん、恐怖を感じない、恐怖から逃れるためのなんか防衛本能というか、
うんうん、そうですね、
そういうのが結局、
うん、
逃げたり、
うん、
危機管理をしたりすることから尾が遅れてしまったりっていうことに、
うんうん、確かにね、
なるんでしょうね、
うん
うん
うん、
では私三田村千春的推しポイントその2、テンポの良さ、音楽のかっこよさが最高でした。うん、なんかね、編集のテンポの良さがすごく、うん、今まであんまりこういう映画見たことないなって私は思うぐらい、うん、ポンポンポンポン進んで、
ね、
すごくスマートでした、
うん、
タイトルが出るタイミングとか、
うんうんうん、
あと俳優さんの名前が出てくる感じもおしゃれだったし、
うんうん、
音楽もね、なんかジャズっぽいものもあったり、
うん、
そういうのもすごく軽快さもあっておしゃれさもあってっていう音楽もかっこよかったですね、
うん、
でそのテンポの良さで言うと、いきなり、シーンが変わると時間がっていうか出来事がこう飛んでる、
うん、
一見すごく飛んでるように見えるんだけど、でも話としてはすごく分かるようになってたりとか、うん、すごく気持ちよかったですね、
うんうんうんうん、
とかその時勢が前後するシーンがこうパッパッパって変わっても、
うん、
理解できるようになってるとか、うんうん、すごくかっこよかったなと思いました、うん、
なんかテレビをザッピングしてるような感じっていうか、
うん、ありましたね、
ね、
生き物のカットバックが入ったりとか、
うん
うんうんね、自然のね、
うん、
動物が出てきたりとか、そうそう、あとなんか、まあ、日本の渋谷の様子とかもなんか出てきたりとかしました
けど、うんね、世界各国のね、
うん、
様子が挟まったりとかで、だからあっち行ってこっち戻ってまたあっち行って今度は別のとこ行ってみたいな、こう、
うん、
規則性もあるのかないのかみたいな、そういうところもこう、でも私たちの頭の中では見てるこっちの方では全部つながってるというか、
そうそうそう、
テンポが早すぎるあまりに
不思議だった、
うんうん、
ちゃんとなんかわけわかんないっていう感じになってなくて、
うん、
うんうん
ね、
ちゃんとその間を自分の頭でつなげられるようになってたのがすごく良かったなと思いました、ね、
4チャンネルはこれが流れてて、6チャンネルはこれが流れてて、10チャンこれが流れてるみたいなのが自分の中でこう分かってくる感じっていうかね、こうパッパッパってどこ行っても、あ、今度はここの映像だってなんかこう理解できるというか、
うん、そうですね、
うん、
かっこよかったです、
うん、なんかタイトルの出方がそのうん、ジャズのジャケットっぽいなと思ったんですよね、
あ、そうですね、
うん、ね、なんか文字がこうカラフルな文字でバーンって出るみたいな感じとか、
うん、
でなんかその なんていうんですかね、ジャズのそういう展開の速さっていうかセッションの感覚みたいな、
あ、
そういうもんなのかなとかね、
うんうん、
思ったりとか、あとはなんかその動物がところどころで映ったりとか、あとなんか関係なさそうな映像が入ってきたりとか、
うん、
っていうのが生活の細部が見えていいなと思って、
うん、
なんかもうあくまでこう人間の日々の生活を切り取るっていう、切り取って貼って一人一人のこうなんか靴とか髪の毛とか動きとかそういうのがパッパッパッパッパッってこう貼られていく感じというか、
うんうん、
なんかそういう感じでこうなんかこう人々 の生活の地図ができてるみたいな感じも感じましたね。なんか、
うん、
その生活感があるというか、
うん
うん、
もちろん、舞台はアメリカなんだけど、うん、地球全体の話であり、
うんうん、
その小さい世界だけの話じゃないっていうことも意識してる、
うん、
してるよっていう、
そうですね、
作りというかね、
うんうん、そこがこういう、まあなんつうんですかね、 SF なのかなって最初思ってたんですけど、まあ、そういうジャンルから言うと全然違う見せ方というかね、
うん、
うん、
はい、
斬新な感じがしました。
SF だったら、
うん、
SF って聞くと今、うん、まだ私はちょっと身構えちゃうところ
はいはい
マトリックスの病が、うん、あるからテネットとマトリックスが
確かに、うん、SF 恐怖症にさせる二大巨頭が
そうそうそうあでもあの違ってよかったと思って、
うん、そうです
ね、分かる分かると思いながら
これは全然
ちゃんとわかる。
そうそう、そういう、そういうんじゃない楽しみ方ができるやつですね。
そうそうそうそう。二人の話今夜のコーナー。女二人の極論。この映画に関する女二人の勝手な極論を交わそうというコーナーです。今日の極論は、世界の終わりをどうしたら信じられる？はい。
うん、
まあ、実際に私たちのなんていうの、
うん、
にこういう映画の中のようなことが起きたら、うん、どういう受け止めをするかというか、
うん、
なかなかねこの映画のお話の中ではみんなこう、うん、深刻に受け止めてくれない、
そうですね、
ですけど、
うん、
どうでしょう
ね。でも実際にやっぱりそれに近いようなことって今もう地球上で多分すでに起きているわけじゃないですか。地球温暖化だとか、
うん、
その海面が上昇してるだとか、
うん、
なんかその資源が足りなくなってるとか、徐々に徐々に死に向かってるっていう状況に関しては言えば、うん、映画と同じ状況ではあると思うんですけど
はい、はい、
やっぱ信じてないっていうか、よくわかんない
って なっちゃう。日々意識してるかって言ったらしてないし、
ね、そうそうそうそう、そう意識してないって感じですよね。だからその事実が嘘だとは思ってないし、うん、多分起きてるんだろうっていうことはわかるんだけど、
うん、
それを疑ってるわけではないんだけど、なんかじゃあ今すぐに自分が何か行動を起こすまで恐怖を感じてるかっていうと全然そんなことはないっていう、
うん、
まあ、あの映画と本当にあの映画の中で出てくるほとんどの人と同じような反応になってしまうというね、
うん
うん、
そうだね。だから例えば、うん、最近だと日本沈没がね、うん、あのテレビドラマになってましたけど、うん、あの学者の人が地震が何ヶ月以内に日本が沈没する、地震が来て、うん、大地震が来て沈没するって言ってもちょっと変な学者だから、
うん、
あいつ行かれてるから、
うん、
みたいな風にあしらったりとかね、うん、まあ、してる、ドラマでしたけど、
うん、
まあ、そういう風になりがちだよね、
うん、そう、あの環境問題について訴えてるあの若い女の子、名前忘れちゃいましたけど、
うん、グレタ、
あ、グレタ・ガーウィグさんとか、うん、グレタ・ガーウィグ、
グレタ・ガーウィグは監督だ
な、そうですね、グレタさんね、
グレタさん、
グレタさんね、その人とかも、
うん、
なんて言うんだろう、ああいう風に目立つ形でいくら活動して訴えても、
うん、
やっぱりそれに対してこう真剣に動く人がどれだけいるかっていうと、
うん、
その彼女が訴えてる深刻度合いからすれば全然やっぱり人々の心は動いてないんだろうし、
そうですよ ね
とか
って、まあ、だからそれはやっぱり直視したくないっていう、
うん、
さっきも言ったように、
まあね、うん、
そういう心理もどっかにあるし、
うん
うん、やっぱり明日も平和 だっていう変な、うん、信じたい気持ちるけど、
でもそのなんだろうな、そういう、まあ、環境問題とか、うん、人間を物理的にこう生きさせなくしてしまうことに関してもそうだし、
うん、
それ以外の社会問題、いろんな差別の問題とか、
うん、
格差の問題とかいろいろありますけど、そういうのもなんだろう、自分が見えないところにあるものだとやっぱなかなか問題として捉えられなくて、
うん、
それをこう一生懸命訴えてる人をこうあしらってしまうっていう状況もあったりするじゃないですか。だからそういうことに気づいてしまった人たち、この映画で言うとあの教授と、
うんうん、
大学院生ケイトみたいに気づいてしまった人たちは必死で訴えるんだけど、しもう戻れないんだけど気づいてない生活には、
うん、
でも気づいてない人たちはなかなか気づかないっていうのがね、うん、あらゆるところにそのそういう似たような状況は転がってるなという。
そうです ね、
だからあのケイトとかも最初はすごく論理的に説明しようと、分かりやすく説明しようとするんだけども、
うん、
全然聞いてくれないってなって感情をあらわにするとそこだけ切り取られて、
うん、
みんなに笑いものにされたりとか、まあ、そういう状況ってすごくあるしっていうものもね、なんかすごくあるなみたいな気持ちになりましたよね、
うん、そうね、
うん、
なんか日本はやっぱり地震が多いから、
うん、
その大震災を何度も経験する中で、
うん、
いや津波来ないかもしれないけど、
うん、
避難しとくことは大事だみたいな風に、うんうん、なんかだ今なら思えるけど、うん、やっぱりそれって過去の大きな被害を目にしてるからこそだと思うんですね、
うんうん、まあ本当にね、あの東日本のあの津波の時からガラッとやっぱりね、うん、そういったものの意識はね、そう意識は変わったと思う、うん、変わったりしましたもんね。そうやって
実際に何か起こらないと、
うん、
やっぱり自分の 身に起こることとして感じられないっていうのは、
うんうん、そうですね、
あるよね実際のところ、
うんうん、だからまあこの映画でもこう空を見て実際に彗星を目にしてみんながわっってなるというか、ちょっと空気が変わるっていうか、うん、うわ本当にあるんだみたいな気持ちになるってい
う
シーンがありましたけど、う
ん、はい、
うん、でもあそこまで来ても私はどうだろうって思っちゃった。
そうなんだよな、
うん、
当たらないだろうって思
う。そうそう、綺麗な星だなぐらいにだってあれぐらいならあるんじゃないとかって思っちゃったりとかする可能性もあるし、遠すぎるよなやっぱ星はな、
うん、
うん、
だからもう信じ、
うん、
信じられません結局
そうだからやっぱその時を迎えるしかない、
うん、その時を迎えるもう寸前に、
うん、
あ本当だったんだ、
うん、って思っちゃうんだよな、うん、きっと。
でももう遅いっていうね、
うんうん、
そういうことを繰り返してるんでしょうね。
いや本当そう思いますね、なんかね人間っつうのはね、
うん
うんうん、
どうしようもないです、
そうです本当に本当に人は愚かで
バカです、
バカで、
そうですね、
面白いなと思っちゃいましたね、
うん
うん、
だからそういう、うん、瞬間にもうどうジタバタしてもどうしようもできないから、
うん、
そのっていうあのラストのディカプリオたちのラストの行動っていうか、どういう風に過ごすかっていうことに結局はなっていくのかなっていう。
そうですね、
うん
うん、でもなんかその死ぬ時は死ぬんだからさって言ってなんかその解決することを避けて行くのも、
うんうん、
なんかそれはすごく
そうね、
反知性的というか、なんかこう人間ってそんなもんじゃねえだろってなんかこう 反骨心みたいな、
やれることが
そうそうやれることがね、
うん、
知恵を出し合って力を合わせれば乗り越えられるかもしれないのに、
うん、
諦めるっていうのはどうなんだいっていう気持ちにもなるし、
なるし、
なるし、でも実際に助かったとしてもほんのわずかな人たちだけだってなったら、じゃあもういいやってなるかもしれないしそこまでして生き延びたくはないよって思うかもしれないし、
あ
うん、でも子供とかがいたらね、この子だけはなんとか、
うんうんうん、
とかね思うかもしれないし、
うん
うん、
まあ、結局この話も、
うん、
そんなに、
うん、
切迫感がない状態で話してるということ自体がもうなんか愚かかもしれない、
うんうん、でもやっぱ人間ってそれができるからすごいというか、
うん、
ああだこうだ想像して仮定ができるというか、
うんうん、
でやっぱだから人間なんだなっていうかね、動物たちは何もできないじゃないですか、ただ待つしかできない、うん、逃げることはできないけど、人間であるからこそどう最後過ごそうかとか考えたりとかするっていうのが、
うん、
うん、教授っていうかね、人間としてそうですね、そうそうそうそうみたいなね、結局は死ぬんだけどっていうね、
うん
うん、結局は死ぬんだけど、まあ、こういう映画とか見てああだこうだ考えたりするってことが、
まあ、それ自体は 大事ですね大事ですね、
うん、ね、
はい、
うん、
結論の出たような出ないような、
うん、
極論でございました、うん、
はい、
今夜朝まで映画もいいよね、二人の話、女二人映画の話。
面白かった
面白かったいや面白かったわ、
うん、これはぜひ見てほしいですね、うん、
結構声出して笑いましたもん、家だからこその
あ確かに、
うん、笑いをダハハハみたいな笑いやりましたね、
アルマゲドンみたいなさ、うん、あのヒーロー、ヒーロー、こいつをヒーローにしようみたいな出てきて、
うん、アメリカっぽい
人、ね、あの人そう、
うんうん、
ドンキーコングみたいなすごい面白かった
面白かった、
うん、
めちゃめちゃレイシスト
ね、別に人じゃなくてもいいのもね、
うん、あそうね、確かに
ドローンでって言ってたけど、
うん、わざわざ人を乗せるというね、
そうそうそうそう、
うん
う
ん、
とかね、
うん、
そう、でもあのバッシュの CEO は本当怖かった、
いや怖かった、あれ本当怖かった、いやでもあの人の芝居もすごかった、その目を見ない芝居、相手の目を見ないで喋る芝居みたいなのが結構徹底してて、でもある瞬間にガッて見るんですよね、そこがすごく怖かった、
うん、なんか実際にセリフで何か怖いことを言ってるとか、うん、
全くないです
ね、やってるとかじゃないのに、うん、そうそうそう、すごい穏やかなのに、
うん、
うわこいつ絶対やばいやつみたいな、
うん、不穏な空気を発してるって、そうそうそう、
うん、よかったですね、うん、
いや本当にね、いやしかもシャラメってもうここでって、
え、なになに、
シャラメ、シャラメ、
あーシャラメ、
シャラメここでってびっくりしちゃいましたね、ちょっと
なんか不思議な、うん、不思議な出方というか、
いやそうそうそう、
うん、
そういうね、配役の面白さちょっと裏で話したいですね、いろいろね、
あ
ー、うん、
はい、結末も含めて、
はい、
話していきたいと思いますので、はい、この続きは裏の話、うん、ノートで、
はい、
100円で課金していただくと聞けますので、ぜひよろしくお願いします、
お願いします、
はい、では来週ですね、
はい、
次回の作品です、次回1月27日配信分の作品はリドリー・スコット監督、ハウス・オブ・グッチ、はい、
はい、
これも楽しみです。
楽しみ。
そして、再来週の作品も発表したいと思います。再来週2月3日配信分の作品は片山晋三監督探す。これすごい楽しみなんですよね。
なんか話題になってますね。
面白そう。
佐藤二朗さん、
うんうん、
が出てるやつですよね。
はい、
うん、
あんまり佐藤二朗さん主演っていうか映画であんまり意外と見なくない？ね、
そうそうそう、
全然テレビとかでは見ますが、
うん、普段のあの笑かそうとしてくるキャラじゃなさそうな映画ですからね、全然ね、
うん
うんうん、
あれですね、あのあれなんだっけ、三崎の兄弟の人だっけ、
監督？へえ、そうなんだ。
あ、違うかもしんない。
うーん、
あ、そうだそうだ、三崎の兄弟の人だ。
そうなんだ、へえ、
うん、楽しみです。
うん、
はい、なのでぜひ、映画館で見て、まあ感染状況等ねいろいろありますが、うん、気をつけつつ、
はい、
見ていただいてメールを送っていただければと思います。
はい、
この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので、住所と本名も忘れずに書いてください。メールアドレスは二人の話 @gmail.com です。
この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。 YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。 Twitter、Instagram、アカウントフォローお願いいたします。また感想やご意見はハッシュタグ二人の話をつけてぜひどしどしつぶやいてください。そしてこの本編と合わせて映画のネタバレを含むさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています。こちらは女二人映画裏の話のノートにて音声配信中で、一つ100円で購入していただくと聞くことができます。ノーカットネタバレ大ありの野放しのトークをぜひ聞いてみてください。
はい
はい、
まーちゃん お知らせお願いします。
はい、ですね、宇宙魔王は2月5日に東京新大田でツーマンライブをやる予定です。まあ、ちょっと、うん、あのまん延防止なんとかの影響で時間とかね、うん、変わる可能性もあったりとかするかもしれないんですけれども、今のところやる予定です。でまあ新大田クロッシングっていう場所はね、あの連絡先を皆さんに控えさせてもらったりとか、あとは換気をしたりとかね、ちゃんとやってる場所ですので、皆さんに、遊びに来てほしいなと思ってます。
はい、
はい、あとは茨城の、サッカーチームの方で歌ったりする予定もありますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、
三田村千春的にはちょっとそろそろね、
うん、
何か配信をしたり、
おお、あ、いいですね。
家からゆるりと配信を何か、うん、近々やってみようかなとか思ってますので、
はいはいはい、姿をね皆さんの前に、ね、
あ、そうですね、
うんうん、
はい、ちょっと今のところ野放しでしか生存確認できてないと思うので
声だけですからね。
はい
はい、
チェックしてください。
はい
はい、来週も木曜夜8時配信です。ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
宇宙魔王でした。さようなら、
さようなら。